月の最初の週もですね、このようにして礼拝ができることを心から感謝です。回復4ということでですね、今回が最後になりますけれども、回復4回シリーズで語ってきましたが、覚えていらっしゃるでしょうか。1月の最初の週ですね、最初は喜びを回復しましょう、救いの喜びを回復しましょうが1つ目でした。で、2つ目は寛容を回復しましょうだったですね。寛容になりましょう、今年いろんな失敗をしても大丈夫ですよ、そういう受け入れる思いを持ちましょう。それ3つ目は先週だったですね、いろんな人間関係がありますけど、そこを回復していきましょう。で、今日は最後、本質を回復しましょうというところですね。一緒に聖書の御言葉を読んでまた始めていきたいと思います。レジュメの裏の方にありますから、2節だけしかありませんので、一緒にお読みしたいと思います。レジュメの裏の方にありますので、共にお読みしていきたいと思います。ピリピ教会のパウロの手紙の4章の8節と9節です。せーの、信者の皆さん、最後にどんなことであっても、真実なこと、尊ぶべきこと、正しいこと、純粋なこと、愛すべきこと、評判の良いこと、その他優れたこと、称賛に値することがあるなら、それらのことを心に留めなさい。私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の創造主が共にいてくださる。アメン。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、今日の日をありがとうございます。私たち一人一人に集めてくださり、心から感謝します。主よ、どうぞ回復について4回にわたって学んできました。私たち、まず救いの喜びが回復されますように、どうぞ導いてください。そして寛容な心、相手を許し認める心、そして人間関係、教会にいろんな方々が集められていますけれども、その中で傷ついたことを主にお委ねし、そして相手のために祝福を祈る、そのような回復もできますように、どうぞ導いてください。今日は最後の4回目です。私たちはクリスチャンとして、残された人生、どう歩むべきかを考えてみたいと思います。主、どうぞ私たちの思いが回復することができますように、どうぞ導いてください。この時を感謝して、愛するイエス様のお名前を通してお願いいたします。アーメン。今週ですね、私はしじみ汁を飲みました。なんか30歳を超えるとですね、今までは普通のお味噌汁で良かったものが、なんか入ってると楽しくなりますね。今週は妻がしじみ汁を作ってくれました。まあ、妻も日本に来て5年目ですから、いろんな日本の料理にこう挑戦してくれるわけですね。でも妻は大学数学科出身ですから、料理の本を開けて調味料はそのままです。3人分だったら3倍、4人分だったら4倍ですね。目方っていうんですかね、目方とか自分の目分量ってのがないですね。妻はなんか日本の料理を作るときは必ずレシピ本を開いて、これ4人分作るんだといえば、醤油大さじ4杯だと4杯必ず入れますし、ラーメンもそうですね、550ミリだったら550ミリを入れます。500ミリでダメです、600ミリでもダメ。私は適当に、まあ550だからこのコップが3杯分ぐらいガバッと入れるんですけども、妻は550ミリで作る性格ですね。ですから、まあしじみ汁もそのレジュメに従って作ってくれたかなと思いますけども、まあ、美味しかったですね。でそれを飲みながら、いつもは考えないことを考えたんです。まあ普通にあることですけれども、しじみ汁のしじみの中の2つが中身がなかった、ね、貝殻だけ、ね、それを飲みながら、いつもは考えないんですけども、ああ残念だな、中身がないな、しじみ汁なのに中身がないな。それからなんか急にですね、なんか牧師ですから、本質は何だろうと考えちゃったんですね。しじみ汁の本質は何だろうか、貝殻が入ってればいいのか、それとも中身が入ってればいいのか、なぜかしじみ汁を飲みながら考えてしまいました。でも考えてみると、しじみ汁の本質は中身があって初めてしじみ汁かなと私は結論をつけました。しじみ汁ですと言って何もないしじみ汁はしじみ汁ではない、ね、貝殻だけでも美味しくない、中身がないとダメなんだなというのを、なぜか今週しじみ汁を主がおそらく食べさせてくださったと思いますけれども、それを食べながら、やっぱり中身がないとダメなんだ、貝殻だけではダメなんだ、まあ、貝殻と本質について少し考えました、ね、でもまあクリスチャン生活も同じかなと思うんですね。クリスチャン生活の中には本質と非本質的なものがあります。 まあ、英語で言ってみればエッセンスとそうじゃないもの、とっても大切なものとそうじゃないものがあるかなと思います。例えば私が来週皆さん野外礼拝をしましょうと声をかけたときに、誰かがいやいや宮崎牧師、礼拝は礼拝堂でするものですと言われたらどうするでしょうか。これを本質と非本質で考えるならば、礼拝堂でする礼拝が本質でしょうか、それともみんなが集まってどっかに行ってでも集まればそれが礼拝になるでしょうか。実は礼拝というものはみんなが集まって主を見上げれば、主を賛美して御言葉に耳を傾けていればそれが礼拝ですね。礼拝堂だけでしなければいけないと言ったら、初代教会の皆さんは礼拝ではありませんでした。時々散らばりながらあちこちで礼拝をしましたけれども、礼拝堂で集まるのは皆さんの便器のためですね。集まってこういうマイクがあり、エアコンがあり、椅子があり、礼拝堂で捧げやすい場所があるから礼拝してますけれども、じゃあ野外礼拝が礼拝でないかというとそうではないですね。本質はみんなが集まって主を見上げることが礼拝ですから、時々私たちは本質と非本質を分ける必要があるのかなというふうに思います。私が卒業した進学校のチャペルの向かい側にこういう石碑が大きく建てられていました。長老派です。そこにこんなふうに書かれています。教会はいつも改革され続けなければならない、大きくそれが石碑になって書かれていました。毎日毎日新学生チャペルがあります。終わって出てくると教会はいつも改革され続けなければいけない、その石碑を見ながらまたクラスに戻って、まあ、授業を受ける。どう改革するでしょうか。それは本質に向かって改革するんですね。人間はややもすれば非本質的な方に心が行ってしまって、こうでなければならない、伝統が本質かのように考えがちですけれども、私たちはいつも聖書に戻る、それが改革なんだ、それが本質なんだということを忘れるなということをいつもチャペル毎日毎日、それをチャペルが出て階段を降りるとそこにある石碑を見ていました。今年に入って先ほど言いました4回にわたって回復について考えてみました。このパウロの手紙、ピリピ教会のパウロの手紙は実は2つに分かれています。一つはパウロがピリピ教会に対する警告と、それから励ますと、2つの部分に分かれています。一つ目は警告でした。先週までは警告でした。教会の中にいろんな争いがあります、大変なことがあります。ポウロさんはそれを見ながら、このまま行くと大変ですよ、だからこうした方がいいですよ、そう警告しました。でも今日の部分からは励まし、こういうふうにした方がいいですよ、こういうふうに歩みましょう、そういう勧めを語っています。今日読んだ8節でこう書かれています。最後にどんなことであっても、真実なこと、尊ぶべきこと、正しいこと、純粋なこと、愛すべきこと、評判の良いこと、その他優れたこと、称賛に値することがあるなら、それらのことを心に留めなさい。その前まではこうしてはいけませんよ、こういう問題があると大変ですよ、人間関係があると教会が分裂しますから一つになりましょう、そう語っていました。でも今日はじゃあこの次のステップとしてクリスチャンとしてこう歩みましょう、こういうふうに進めます、おすすめします、励まします、アドバイスします、そういう意味で書かれたところが今日の8節です。真実なこと、尊ぶべきこと、正しいこと、純粋なこと、愛すべきこと、評判の良いこと、その他優れたこと、称賛に値することがあるなら、それらのことを心に留めることがクリスチャンとして歩みとしてはとっても素晴らしいですよ、いいですよと語っています。じゃあ少し短くずつですけども、このパウロさん語ったことに目を向けてみたいと思います。真実なことに目を向けてくださいよとパウロさんは語りました。まあ言語ではアレセースって言葉が使われていますけども、これは心と考えと言葉と行動が一致する姿を 真実だとこう語っています。クリスチャンとして心と考えと言葉と行動が一致する姿がクリスチャンとして真実な姿ですよというふうに語っています。これ実は箴言の一つのテーマでもあります。箴言も同じように心と言葉と行動が一致する姿が真実な姿ですよと語っていますけれども、クリスチャンもやはり心と考えと行動が一致するようにしましょう。これがパウロさんが語った言葉です。まあ、日本じゃ非常に難しいですね。本音と建前があります。あるアメリカ人の英語の先生が言いました。日本人はみんなファインですか、英語のクラスに行って How are you? と聞くとみんな I'm fine ですね。でも英語の先生が見るとお腹が痛い子どももいますし、授業の途中でお腹が痛いからちょっとトイレに行ってもいいですか、それを見ながら先生があれ彼は I'm fine じゃないのにみんな I'm fine って言ってる、元気じゃないのにみんな I'm fine、 心と行動が一致してないよねとあるアメリカの先生が教えてくれました。でもクリスチャンは心と言葉と行動が一致する姿が真実の姿ですよ。ですから愛しますと言うなれば心から愛する必要がありますし、愛しますと言うなれば愛する行動も伴わなくちゃいけないですよ。許しますと言うんだったら心から許して、そして許す行動が伴わなければいけませんよということをパウロさんは語っています。まあ、非常に難しいですね。ですからパウロさんはこれを進めています。こういうふうに生きていきましょう、完全には無理ですがこういうふうにここを目指して生きていきましょうとパウロさんは語っています。じゃあ二つ目はどうでしょうか。尊ぶべきこと、まあ、これは新改訳で誉れっていうのが誉れですね。誉れ、セムノースと言いますけど、主の自然から見て尊ぶべきことを大切にしていく姿、人間の価値観でこれが大切だ、これがいいな、あれがいいなではなくて、一歩とどまって主の視点から見るとこれが誉れるべきことか、栄光を受けるべきことか、良しとされることか、少し考えてそれを歩んでいきましょう、そう語っています。もう少し言ってしまえば、ここでも家に帰っても会社でもどっかでも同じ考え方で、主がご覧になれれば喜ぶべきこと、主がご覧になれなってダメだと思うことは避けましょうという生き方です。まあ、最近マレがですね、言葉上手になって最近家に帰ったらこうやってきます。パパ、今日こうしたの、あれをしたの、女のお手伝いをしたの、これをこれ何々ちゃんを褒めてあげたの言います。でも私にとってそれが全部分かっていることですね。まあ、前もって妻から LINE が来たり、今日はマリアがこれ頑張ったよとか、ね、話が来ますから全部知ってる話。そしてもそこでも、ああ頑張ったね、そうだね、うん、よく頑張ったねと褒めてあげたり、時には悪いことをするとすぐ分かります。ですからマリアが見てないところでも悪いことをしたら家に帰って叱る時もあります。天皇お父様も同じです。まさか見てないだろうなと思うところで言うこと、やることもご覧になってますし、私たちが知らないところでやる主のためのことも主すべてご存知です。ですからもしかしたら教会でやってることよりも、皆さんがお家に帰って職場に行って、もしくは誰も見えない一人の時にやってることの方が大切かもしれません。主の目線で見て、私たちが家に帰って一人になった時に、もしくは誰も見てないところにいる時に、主の視点でこれが喜ばれるべきことか、後から主に褒められるべきことか、天国に帰ったら天のお父さんに見えないようなところでも全部見てたよ、うん頑張ったねって言われること、そしていやいやいやと言われることがあるかもしれません。ですから主の視点で歩むべきことがとっても大切ですよ。逆に人間に評価されようと思って一生懸命頑張ってみると、逆に主の評価がないこともあるかもしれませんし、人に評価されないでも主が評価してくださるかもしれません。主の視点で歩むことがとっても大切ですよとパウロさんは語っています。まあ、難しいですからこれ進めですね、こうしましょう、こうした方がいいですよとパウロさんは 語っています。3つ目は正しいこと、ディスカイオスとこう語っています。これは人間と人間、創造主と人間の関係を正しい姿でやっていきましょう、やっていきましょうというのをパウロさんが語っています。です、まだ創造主と人間の関係を正しく歩んでいきましょう。先週メッセージをしましたけれども、十字架のように創造主と人間の関係、主の前で私はどういう姿でありますか、どういう関係に歩んでいますか、それをいつも考えながら歩みましょう。そして人間と人間の関係、教会の中での関係、教会の外での関係、それも正しい姿で歩みましょう。このディスカイオスという言葉、忠実という言葉にも使われています。ですから教会で与えられた任務であったり、教会で与えられた場所であったり、それからまた社会に行ってその場所にいる、そこのお仕事を忠実に頑張りましょう。初代教会の時はみんな主が近い、もう主が間もなく来るんだと言いながら、時々なりわい、仕事を放っておいて他のことをやる人たちがいっぱいいました。もう主が近いから仕事は放っておいて、家のことは放っておいて、このことをやりましょう。でもパウロさんは、いやいやいや、そうではなくて、創造主と私の関係、そして私たちが置かれている場所での人間関係も正しい姿で歩んでいきましょう。そうパウロさんは語っています。4つ目は清いこと、新改訳で純粋なことと書かれていますけれども、誘惑の多いこの世の中で清い姿を保っていきましょう。これは簡単です。区別されて生きていきましょうということですね。いろんな肉体的に誘惑があります、いろんなものがあります。そこから区別されて、私はクリスチャンです、イエスも信じる者として、同じ誘惑に入らないように気をつけていきましょう。そうパウロさんは語っています。そして最後は、愛すべきこと、評判の良いこと、称賛に値すること。これは同じような意味合いでのギリシア語が使われています。これは周りの方々に愛情や好意を持たれるような言葉や態度を示しながら生きていきましょう。ああクリスチャンってこんなもん、クリスチャンってこんな生き方するの、ああ残念な生き方ではなくて、周りの方が見ても、ああクリスチャンってそうなんだ、素晴らしいよね、ああ仕事にも忠実だし正直だし、ああ素晴らしいよね、そういう姿で歩んでいきましょう。周りの方々から愛情や好意を持たれる生き方、教会の中ではニコニコしておりながら仕事に行くと、おいお前そんな姿ではダメですよ、みんなから周りが見られても、ああやっぱりこの人を通してイエス様が見える、ああこの人を通してキリストが見える、そして素晴らしいね、好意を持たれる生き方をしていきましょうと、そうパウロさんは語っています。パウロさんはこういう形で進めをして、こういう姿で生きていきましょう、具体的にいっぱい語っています。そして9節ではこう書かれています。私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい、そう語っています。パウロさんもこの生き方に習って一生懸命頑張ってきました。だから私を見て、私に習って、ピリキュピ教会の皆さんもやっていきましょう。なんか教会、また聖書では人間ができないようなことを、これをやりましょう、あれをやりましょう、なんか勝手にこう文が書かれていって、あ絶対これはできないよなってことは書かれていない。パウロさんもそこに向かって一生懸命歩みました。だから皆さんも私に習って、パウロさんに習って生きていきましょう。そう励ましをしています。でもちょっと考えてみたいと思います。なぜクリスチャンはこんな生き方をしなくちゃいけないでしょうか。ちょっと考えてみると、いくつか取り上げましたけど、ドキンとするところもあれば、いやいやこういう部分できていないなと思うところもあれば、ああこれをするにはちょっとつらいな、私にはできそうもないな、そういうところもありました。でもなぜクリスチャンがこういう生き方をしなければならないのでしょうか。実は今日私たちが見た8節のところにこういう言葉がありました。心に留めなさい、心に留めなさい、こういうこと、ああいうこと、こういうこと、こういうこと、こういうこと、こういうこと、今5個ぐらい挙げてみました。こういうことを心に留めなさい。 へえ、じゃあクリスチャンはこういうことを心に留めるだけでいいんでしょうか。実はこの言語を見てみるともっと深い意味が分かってきます。ロキゾマイ、ちょっとね発音しにくい言葉、ロキゾマイ、それはこういう意味で書かれています。よく考えて本質を握りなさい、本質を考えてみなさいということです。ですからクリスチャンとしてこういうふうに生きましょう、ああいうふうに生きましょう、真実な姿で生きましょう、みんなから好意を持たれる生き方で生きましょう、清い生き方をしましょう。じゃあそれを通してクリスチャンの本質とは何ですか。それを考えて握って把握して生きてください。ポーラさん9節では見たことを実行しなさいですね。ですから把握してそれを実行してほしいとこう語っています。どういうことでしょうか。この4章から考えてみると、一番最初にはスントケさんですね、ユーオーディアとスントケさんの人間的な争いがありました。その姿を見ながらパウロさんは寛容な心を持ちましょう、そして私たちみんな救われた希望がある人生なんだから、そこに目を向けましょう、人間関係の思い煩いから解放されましょう、そして最後はパウロさんに見習ってこういう生き方をしましょう。それのことを通してパウロさんがピリピ教会に握ってもらいたかった、もっと引いて言えば私たち今現代この聖書を読む私たちに握ってもらいたい、クリスチャンの本質とは一体何でしょうか。私たちのこれから許された人生あと30年40年10年15年の中で、こういうことをしながら私たちが握るべきクリスチャンの本質とは何でしょうか。一体何でしょうか。何かこういういいことをして点数稼ぎをして徳を積んで天国で、あなたはこれ頑張りました50点点数をもらうためでしょうか。その本質はキリストを知ることです。キリストに習うクリスチャンになるためです。進学校に行って1年生の一番初めにもらう本があります。これ韓国語で書いてありますね、クリストルポンバダ。この必ず進学校で1年生の一番最初にもらって読みなさいって言われます。日本語に直すとキリストに習いて、新学生としていっぱい知識を埋め込む前にキリストに習いて、残された人生キリストに習う生き方をする覚悟があるか、まあ、日本語の本も今文庫本でも出ていますので、もし時間があれば買っていただきたいと思います。もう古いですね、もう今から200、300年以上前に書かれたすごい古い本ですけれども、今でもずっと配られています。キリストの習いって何を習うべきか、ここに本に書いてありますけれども、パウロさんはこのようなことを通して私たち一人一人がキリストに似た姿として歩むことを願っています。キリストに習った姿で人生を歩むことを願っています。私人生は1回しかありません。2回3回回ってくるものではありません。でも私たちに残されたその人生の時間を、時には教会の中で問題があります、そして寛容を求める時もあります、苦しい時もあります、社会に出て真実の姿を見せる時に、ああ自分が損をする時もあります。でもその一つ一つのことを通して私たちがキリストに似たものとして歩むことをパウロさんは願っています。なぜでしょうか。第一ヨハネ4章にこう書かれています。今までに肉眼で創造主を見た者は一人もいない、しかし私たちがお互いに愛し合うなら創造主は私たちのうちに宿ってくださり、創造主の愛が私たちのうちに完成されるのである。 未信者の方々は、誰も創造主を見た人は誰もいません。イエス様を見た人は今の現代誰もいません。もちろん時にはあるかもしれません。幻で見た。でもその中で私たちがキリストに習って歩むときに、お互いにキリストの愛で愛し合っている姿を見るときに、未信者はそこにキリストの愛を見ます。どんなに本を開いて、辞書を開いて、キリストの愛はアガペです、こうです、ああです、ほら見てこんなに分かりやすい説明がありますと言ってみても、ノンクリスチャン何の感動もありません。それよりも私たちが、もちろん教会の中でいろんな人間関係があります、社会でいろんな人間関係があります、いろんな大変なことがあります。それでもなおキリストに習おう、キリストに近づこう、そういう思いを持ってちょっとずつちょっとずつ歩む姿を見て、ノンクリスチャンの方々はそこにキリストの姿を見ます。キリストの香りを嗅ぎます。イエス様の姿を見ます。これ以上の伝道の方法はありません。どんなに素晴らしい字をいっぱい書いたとしても、どんなに素晴らしい映画を作ったとしても、それよりも私にいる、私の隣にいる人がキリストに似たものになること、キリストの香りが漂ってくるその姿をするときに、隣の方はそれを通してイエス様を見ることになります。ですからパウロさんはピリピ教会にたくさんの問題がありました。そしてピリピ教会も伝道と宣教にすごい熱心な、疎外のような教会でした。でもその中にあって人間関係の葛藤があり、そして信者お一人お一人に救いは一体何だろうか、そういう葛藤がありました。そしてパウロさんはこういう勧めをしながら、クリスチャンとしてこういう歩みをしてほしい、真実な姿で歩んでほしい、こういう姿を願いながら、でもこの教会が、ピリピ教会がキリストに似た姿を示すことを望んでいました。今回で回復に対するメッセージはもうこれで終わりですけれども、クリスチャンとして回復するべきことは、私たちの人生がキリストに似たものとなることです。1年経てばイエス様に出会う時間がどんどんどんどん短くなります。あと1年経てばイエス様に会う出会う時間が1年近づきます。明日になればイエス様に出会う時間が1日近づきます。今日1時間過ぎてしまえばイエス様に出会う時間に1時間近づきます。その中でクリスチャンとしてどう歩めばいいでしょうか。少しずつ少しずつイエス様に似た姿を、イエス様に似た姿、イエス様の道を歩むクリスチャンになれば、その私たちが歩んだ歩みの後ろ、足跡にはイエス様の足跡が残っています。私たちが過ぎ去ったその後にはキリストの香りが残っています。私たちこの1年間またイエス様に近づきます。ですがキリストに似たものとして歩むことができるように考えていきたいと思います。もちろんこれからいろんな苦しみがあると思います。教会でも社会でも家庭の中でも、でもそれを通して考えてみたいと思います。ここからどうすれば逃げれるだろうかではなくて、これを通してどうすればキリストに似たものとなることができるだろうか、どうすればこのキリストを知ることができるだろうか、キリストを体験することができるだろうか、そう思って過ごすときに聖霊様が助けてくださり、イエス様が助けてくださり、いろんな助けを通してイエス様に近づくことができると思います。これからの人生楽しいことばかりではないと思います。でも一つの質問を考えながら生きていただきたいと思います。新学校で配られたこの本のように、クリストル・ポンパダ、キリストに似たものとして、これから長い人生かもしれませんし、短い人生かもしれませんけれども、質問は同じです。この人生 キリストに似たものとしてどう歩むことができるか、この質問をいつも考えながら歩む人生になりたいと思います。この時間、今こそキリストの愛に応えてを賛美しながら、もう一回私たちがどうキリストに似たものとして歩むことができるか考えてみたいと思います。